にちは。青山ハートフルダイアリーマイドリームオブクラシックの番組パーソナリティの吉岡瑞希です。最近は新型コロナウイルスの感染が世界中で拡大していて、とても心配なニュースが多いですね。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。どうか皆様が毎日健康にお過ごしになられますようお祈りしています。私は3月25日にウィーン旧市庁舎でのコンサートのために1週間ほどオーストリアとドイツに滞在する予定でしたが、コロナウイルスの影響により大きなイベントの開催ができなくなってしまったため、残念ながら中止となってしまいました。私の先輩はフランスのパリに留学しておられるのですが、日本にも帰ることができない状況になっておられるみたいで、とても心配しています。早く事態が収まって平穏な日々に戻ってほしいと願っています。今回は4月ということで、春らしい曲を皆様に知っていただけたらと思い、こちらの曲をご紹介させていただきたいと思います。皆様に音楽で少しでも明るい気分になっていただけますように、どうぞお聴きください。
Thank you.
今皆様に聴いていただいた曲はシューマン作曲交響曲第1番変路蝶々オーパス38春です。この曲は当時シューマンと交流のあったアドルフ・ベットガーの汝、雲の霊よから着想されたと言われている作品です。1841年に作られたこの曲は彼の妻であるクララ・シューマンと結婚した翌年に作られました。この曲が作られた前年の1840年は歌曲の年と呼ばれ、ミルテの花やリーダークライス、詩人の恋、女の愛と生涯など多くの歌曲の傑作を書いていたシューマンでしたが、この年を境に交響曲を作曲するようになりました。この交響曲第1番は春というタイトルで親しまれていますが、もともとは第1楽章春の始まり、第2楽章夕べ、第3楽章楽しい遊び、第4楽章竹縄の春のそれぞれの題名に由来して付けられたそうです。31歳だったシューマンは曲の全体の構想を数日間で完成させ、たった2ヶ月で作品を完成させました。シューマンの作曲活動において充実した期間であった結婚後の幸福な数年間に、彼はピアノ五重奏曲、ピアノ四重奏曲、弦楽四重奏曲といった多くの室内楽曲を作曲していました。シューマンはたくさんのピアノ曲も作曲していました。またいつかシューマンのピアノ曲もご案内させていただければと思います。 ここからはマイ留学ノートのコーナーです。このコーナーでは私の留学の体験談などを少しずつお話しさせていただきたいと思います。私は昨年の夏にロシア国立モスクワ音楽院マスタースクールに前年度のコンクールで助成をいただけることになり、勉強に行かせていただきました。今回は第1回でお話しさせていただきましたロシア国立モスクワ音楽院でのレッスンのことを少しお話しさせていただきますね。マスタークラスのレッスンはヘレーナ・リヒテル先生に教えていただきました。モスクワ音楽院のマスタークラスは現地に着いてから先生を教えていただけるのですが、ヘレーナ先生に見ていただけると聞いたときはすごく嬉しかったです。と言いますのも、私はピアニストのスタニスラフ・ブーニンのファンで、小さい頃から繰り返し CD を聴いていたので、ブーニンの先生でいらっしゃるエレーナ先生に見ていただけることは夢のような体験でした。エレーナ先生のレッスンは建物の4階のお部屋で受けさせていただきました。日本のレッスン室に比べると天井が倍ぐらい高く、広い空間にグランドピアノが2台置かれていました。大きな窓があり、白い天井からはシャンデリアが下がり、薄いペパーミントグリーンの壁には音楽家の肖像画がいくつも飾られている、とても開放的でおしゃれな部屋でした。エレーナ先生に初めてお会いした印象は、ロシア人の先生ということもあり少し厳しい先生なのかなとも思いましたが、実際にレッスンをしていただくと、とてもよくお話をしてくださり、音楽への愛情あふれる素晴らしいレッスンでした。レッスンではエレーナ先生がピアノでたくさん演奏してくださり、弾き方を間近で見せていただいていたのですが、先生はすごく美しく色彩感があり、しっかりと響く音色を奏でていらっしゃいました。先生はロシア奏法という演奏法をされていらっしゃいました。ロシア奏法とはロシアのピアニストの方々がよく用いられる奏法で、倍音を響かせる豊かな響きが特徴です。ロシア奏法についてはまた次回お話をさせていただきますね。エレーナ先生にはその他に楽譜に忠実に正確に弾くこと、ペダルに頼りすぎずタッチで響きをコントロールしてレガートを演奏することなど、たくさんのことを教えていただきました。レッスンの中でエレーナ先生に、あなたの演奏はあなたがピアノが本当に大好きだという気持ちが相手に伝わるとてもいい演奏です、そのピアノを大切にしてくださいねとお言葉をいただけたことが、このマスタークラスの中での私の一番嬉しかったことです。4月11日に予定しておりました東京日暮里サニーホールコンサートサロンでの海外音楽大学マスタークラス修了記念演奏会では、エレーナ先生にレッスンで見ていただいたメンデルスゾーン作曲幻想曲スコットランドソナタ英兵団長オーパス28を演奏させていただく予定でしたが、コロナウイルスの影響により延期となりました。開催日程はまだ未定となっておりますが、また皆様にぜひ聴いていただけましたら嬉しいです。私がロシアで学んだことを少しでも皆様にお届けできたらと思っています。私のお気に入りのピアノ曲をご紹介するコーナーです。このコーナーでは 私のお気に入りのピアノ曲とその作曲家についてご紹介し、演奏を聴いていただけたらと思います。今回はショパンのバラード1番です。作曲者のショパンは1810年にポーランドに生まれました。父はアマチュアながらバイオリンを演奏し、母は声楽をたしなんでいるという音楽一家に生まれたショパンは、4歳の頃からピアノに触れるようになりました。6歳になってからはボイチェフ・ジブニーに師事します。ジブニーはショパンにピアノの才能があることに気づいたそうです。その後メキメキと腕を上げた彼は19歳の時、ワルシャワ音楽院を首席で卒業しました。そしてショパンはワルシャワを去り、ウィーンへと向かいます。1830年、ショパンが20歳の頃にポーランドの反乱が起きます。彼の名曲革命のエチュード、オーパス10-12には祖国にいる家族を思い作られたと言われています。この反乱を受けてウィーンでは反ポーランドの風潮が高まってしまい、また十分な演奏の機会も得られなかったため、ショパンはパリへと向かいます。パリでショパンは芸術家や他の著名人と出会い、才能を磨き名手として認められ、ヨーロッパ中から集まる多くの弟子にピアノを教えることで相当の収入を得ました。彼はベルリオーズ、リスト、ベッリーニ、メンデルスゾーンなどの音楽家たちと交友関係を深めたといいます。26歳の頃、ショパンは10歳下のマリア・ボジンスキーに結婚を申し込みますが、破談になってしまいます。この悲しみから彼は別れのワルツとして知られるワルツ変異調調や作品25の練習曲集の第2曲ヘタン調を作曲し、これをマリアの魂の肖像と言ったそうです。同年に友人であり仲間だった作曲家のフランツ・リストの愛人だったマリー・ダグー伯爵夫人のホームパーティーの場で、ショパンはフランスの文筆家、男女同権運動家として知られるジョルジュ・サンドと出会います。ショパンは当初男性らしい服装をしていたジョルジュ・サンドに嫌悪感を抱いていましたが、彼らは徐々に恋仲となっていきます。1838年11月からサンドと共にスペイン領のマヨルカ島に4ヶ月ほど移住します。ショパンの健康状態の改善を願い移住をしましたが、医療体制の悪さと冬の間の悪天候により彼はより体調を崩してしまいます。慢性的な肺の疾患から彼を救うためにサンドとショパンはパリへ戻ります。そこから冬はパリ、夏はサンドの別荘があるノアンに住むようになります。1844年の冬、彼はインフルエンザにかかります。そしてどんどんと体調が悪化していったショパンは、1847年にサンドの2人の子供との揉め事に口を出し、サンドの怒りを買ったことが原因で破局します。サンドとの別離の後、彼はうつ状態になってしまいます。晩年になるとショパンのヴィルトゥオーゾとしての一般からの人気は陰りを見せ、それに伴って弟子の数も減少しました。1848年に彼はパリでの最後の演奏会を開き、ロンドンへと向かいます。ロンドンにて演奏旅行を行った彼はますます体調を悪化させます。1849年の10月になると、ショパンの病状は一層深刻となり、彼を訪ねてくる多くの者は会うことを許されず、一握りの近しい友人のみが病床に寄り添ったそうです。そして彼はその2日後の10月17日に息を引き取りました。今回お送りするバラード1番は1831年から1835年にかけて作った作品で、ちょうど彼がウィーンからパリへと移った頃に作られ、シュトックハウゼン男爵に検定されています。それまでは中世ヨーロッパを起源とする 物語的な歌曲形式を表す言葉だった。バラードという名称はショパンがピアノ作品に初めて用いました。直接的にはポーランドの詩人アダム・ミツキエビチのバラードにインスピレーションを得たと言われているそうです。1820年代にワルシャワ界隈ではバラッドなる歌曲が流行しており、こうした文学上のジャンルはショパンの創作活動に影響を与えていたと考えられています。シューマンはこの曲をショパンの曲で最も好きだと語っており、またこの曲は大変優れている、しかし彼の作品の中では最も天才的独創的なものというわけでもないとも評していたそうです。後にショパンはシューマンに第2番を検定しましたが、シューマンは1番ほどに2番を評価しませんでした。出版部の初期の宣伝文句には言葉なしでという断り書きが付けられているものがあったそうです。歌曲としてイメージが定着していたバラードという名称をあえてピアノ曲に適用し、文学的内容との関連性を示唆する新たなジャンルを確立しました。それでは吉岡瑞希演奏によりますショパンバラード第1番ト短調オーパス23をお聴きください。 今後の演奏会の予定ですが、2020年3月15日にヤマハグランドピアノサロン名古屋で行われる予定でしたミニコンサートシリーズボリューム28が延期になり、5月23日土曜日に出演させていただけることになりました。曲目はショパンピアノ協奏曲第1番を池内智音さんと2台ピアノ版で演奏させていただきます。開演時間は1時半です。マイ留学ノートのコーナーでもお話しさせていただきました。2020年4月11日に東京日暮里サニーホールコンサートサロンで行われる予定になっておりました。海外音楽大学マスタークラス終了記念演奏会はコロナウイルスの影響により延期となりました。曲目はメンデルスゾーン作曲幻想曲スコットランドソナタ A 平短調オーパス28になります。開催日程はまだ未定となっております。日程が決まりましたら Facebook、Twitter などでお知らせをさせていただきたいと思います。安全に聴いていただけるようになりましたら、またぜひ皆様に聴いていただけましたら嬉しいです。3月25日にウィーンの旧市庁舎で行われる予定でしたコンサートがコロナウイルスの影響で開催ができなくなり、レッスンを受けさせていただける予定になっておりましたウィーン国立音楽大学教授のアレクサンダー・ロスラー先生にウィーンでのレッスンに伺えなくなったことをお伝えするメールを送らせていただいたところ、このようなお返事をいただきました。 Dear Mizuki, thank you for your message. I've been very pleased to hear from youI'm fine and I hope this finds you well too. It's a great pity that we cannot meet this time because the sub conditions around the world just now. But let's hope that soon we will have overcome this situation and that there will be free traveling and moving around again. As musicians, we are in the lucky position that we can spend a lot of our time with the incredible great gift which we have got by the music and their composers. In this sense, I wish you many good time and all the best. Alexander Rosler.
Rosler 先生の返事の中に、今世界中で厳しい状況が続いているため、今回は会えないのが残念です。しかし、世界は間もなくこの状況を克服し、自由に行き来することができ、また会える日が来ることを期待しましょう。音楽家として私たちは幸運な立場にいます。音楽と彼らの作曲家から得た信じられないほどの素晴らしい贈り物で多くの時間を費やすことができます。という意味の言葉があり、このような時でも私たちには音楽があって本当に良かったねというメッセージがとても心に響きました。音楽からは、時に生きる希望や勇気、未来へ向かう力を受け取ることができます。このような時だからこそ、私たち音楽を志す者は、その技術を磨き、聴いていただける方々に音楽の持つ素晴らしいメッセージを伝えていけるよう、努力を重ねていかなければならないなと思いました。ロスラー先生との出会いは、また別の機会にお話しさせていただければと思います。ここまで聞いていただき本当にありがとうございました。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。